3、臨時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向け給付金。申請受付期間、9月15日木曜から12月28日水曜。平成28年度臨時福祉給付金、簡素な給付措置と年金生活者等支援臨時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向けを対象者に支給します。詳細は区や厚生労働省のホームページ等をご確認ください。申請書を送付。9月12日月曜から順次支給対象となる可能性のある方へ申請書をお送りします。誓約同意事項をご確認の上、了承いただける方は申請書に必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。なお、振込口座を新たに指定する場合や、代理人が申請する場合など、提出書類が必要な場合もあります。記入例を記載したお知らせを同封していますので、ご参照ください。平成28年度臨時福祉給付金、簡素な給付措置。対象、次の要件をすべて満たす方。平成28年1月1日、基準日、時点で、江東区に住民登録がある方。平成28年度の都民税、区民税、均等割が課税されない方。ただし、次の方は支給対象外。都民税、区民税、均等割が課税されている方の扶養親族等となっている方。控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者も含む。生活保護の受給者や中国残留邦人等への支援給付の受給者。平成28年1月1日基準日時点で江東区に住民登録のない方は、基準日時点で住民登録のあった区市町村で申請してください。支給額、支給対象者1人につき3000円、一律1回限り。年金生活者等支援臨時福祉給付金、障害遺族基礎年金受給者向け。対象、次の要件をすべて満たす方。平成28年度臨時福祉給付金対象の方で、平成28年5月分の障害基礎年金、遺族基礎年金等を受給された方。年金生活者等支援臨時福祉給付金、低所得の高齢者向け、3万円を支給されていない方。支給額、支給対象者1人につき3万円、一律1回限り。両方の給付金に該当する方へは、合わせて3万3000円を支給。申請書の提出はお早めに。申請期限までに提出されない場合は、支給ができません。申請期限、12月28日、水曜、消印有効。支給方法等、申請書等の審査を行い、10月下旬から順次口座振込により支給します。受付した翌月または翌々月の振込を予定。審査の結果、不支給になる場合もあります。振込詐欺等にご注意を。区が皆さんに次のようなお願いをすることはありません。銀行コンビニエンスストアなどの ATM、現金自動預け払い機、操作をお願いする。ATM を操作して区からの給付金を振り込んでもらう。メールでの手続きや手数料などの振り込みをお願いする。区職員や厚生労働省等の職員を名乗って、自宅への訪問や不審な電話がかかってきた場合は、迷わず最寄りの警察署、または警察相談電話、#9110にご連絡ください。 相談窓口を開設中。開設場所、区役所8階エレベーターホール。受付時間、月曜から金曜、祝日12月29日から1月3日を除くの午前9時から午後5時。なるべく公共交通機関の利用をお願いします。受付開始から2週間程度は混雑が予想されます。問い合わせ先、いずれも通話料がかかります。江東区臨時福祉給付金コールセンター。電話 0570-069292。 月曜から金曜の9時から17時15分。祝日12月29日から1月3日を除く。IP 電話等でつながらない場合は、電話 6832-7732、ファクス 3699-8773、ファクスでのお問い合わせの場合は、土曜、日曜、祝日を含めず、2日後以降の回答になります。厚生労働省の相談窓口、専用ダイヤル。電話 0570-037-192。 9時から18時、平日のみ。ただし、12月18日日曜までは、土曜、日曜、祝日も開設。IP 電話などでつながらない場合は、電話 6627-1290。4. B 型肝炎ワクチンが定期接種に。10月1日土曜から。対象者には9月中旬以降に予診票を送付。10月1日土曜から B 型肝炎ワクチンが定期接種になります。対象は平成28年4月1日以降に生まれた1歳未満のお子さんです。母子感染予防のために B 型肝炎ワクチンの接種を受けた場合は、健康保険が適用されるため、定期接種の対象外となります。接種は、間隔を空けて3回の接種が必要です。生後2ヶ月以降に1回目、それから4週間以上空けて2回目を接種し、1回目の5、6ヶ月後に3回目を接種してください。すでに任意で接種をした方は、その分を必要回数から引いてください。対象年齢を過ぎてしまうと有料になりますのでご注意ください。対象の方には9月中旬以降、予診票を送付しますので、指定医療機関で接種してください。なお、平成28年4月から7月生まれの方には特例措置があります。詳しくは、予診票と一緒に送付されるお知らせをご覧ください。問い合わせ先、保健所保健予防課保健係。電話 3647-5906。ファクス 3615-7171。5、国民年金の届入れを忘れずに。会社を退職、配偶者扶養から外れた時など。国民年金は国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入します。次に該当の方は、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、豊洲特別出張所、各出張所で加入の届入れが必要です。1、会社を退職したとき、厚生年金等の資格を喪失したとき。2. 厚生年金等加入者に扶養されていた配偶者が扶養から外れたとき。3. 外国から転入したとき。4. 外国へ転出したとき。任意加入。区役所でのみ受付。5. 会社などに勤めていない方が20歳になったとき。6. 年金に一度も加入したことがない20歳以上の方が国民年金に加入するとき。5、6以外の届入れは、年金手帳等基礎年金番号が記載された書類が必要です。 その他の必要添付書類はお問い合わせください。また、厚生年金等に加入するとき、国民年金第3号被保険者となる、厚生年金等に加入する配偶者の扶養になるときは、勤務先等への届け出が必要です。届け出を忘れると、将来年金を受給することができない場合がありますので、ご注意ください。厚生年金、国民年金第3号被保険者等の問い合わせ先、高等年金事務所、亀戸 5-16-9、電話 3683-1231、問い合わせ先、区民課年金係、電話 3647-1131、ファクス 3647-9415、6. 人権週間に向けて 2. ハンセン病の歴史を知ろう。ハンセン病とは、雷菌に感染することで起こる病気です。感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻痺したり、皮膚に様々な病的な変化が起こったりします。昔は雷病と呼ばれていましたが、明治6年に雷菌を発見したノルウェーの医師、ハンセン氏の名前を取って、現在はハンセン病と呼ばれています。ハンセン病に対する誤解。雷菌は感染力が弱く、非常に移りにくい病気です。衛生環境や栄養状態が良くなった日本では、感染し発病することはほとんどありません。仮に発病して症状が現れたとしても薬で完治します。有効な薬がなかった時代は、特にハンセン病は恐ろしい伝染病と誤解されていました。このため、昭和6年にすべての患者の隔離を目指した第予防法が成立し、患者を強制的に療養所へ収容しました。ハンセン病の悲しい歴史。薬で完治する病気だと分かったにもかかわらず、新たに成立した雷予防法により、患者、元患者の強制隔離は続きました。このことが、社会の人々の間に患者や家族に対する偏見と差別を生み出し、助長させ、維持させる役割を果たしていました。雷予防法が廃止されたのは、平成8年です。現在、療養所に入所している人たちは、後遺症による身体の変形等がある場合もありますが、病気は完治しています。しかし、社会の中の差別や偏見は解消されておらず、また、高齢化による身体機能の低下などで、療養所の外で暮らすことに不安があり、対処できない入所者もいます。同じ過ちを繰り返さないために、もし自分や家族が患者だったらと考え、相手の人権を尊重する気持ちを持つことが大切です。ハンセン病について正しい知識と理解を持つとともに、偏見や差別をなくし、人権が尊重される社会を実現しましょう。ハンセン病に関することは、国立ハンセン病資料館、東村山市青葉町 4-1-13、電話 042-396-2909 ホームページ http://www.hansen-dis.jp/ 問い合わせ先人権推進課人権推進担当電話3647-1164ファクス 3647-9556 7. 江東区保育園等入園のしおり9月15日木曜から配布開始平成29年度江東区保育園等入園のしおりを配布します平成29年4月からの認可保育園認定こども園長時間利用2号3号認定。小規模認可保育園の入園に関する情報が載っていますので、入園を希望する保護者の方は必ずご一読ください。 平成29年度用の新しい申請書等も入っています。また、平成29年4月一斉入園の0歳児クラスは、出生前から申し込みが可能となります。出産予定が平成29年2月4日土曜までの方は、必ず次の受付期間に申し込んでください。平成29年4月入園受付日程。受付期間、11月4日金曜から14日月曜の平日、8時30分から17時、水曜は8時30分から19時。受付場所、豊洲シビックセンター11階区民広場、豊洲 2-2-18。11月17日木曜から12月8日木曜の平日、及び11月20日日曜、8時30分から17時、水曜は8時30分から19時、区役所7階、71から73会議室。入園のしおり配布。日時、9月15日木曜から土曜日曜祝日を除く。場所、保育課入園係。区役所3階12番、区内認可保育園、豊洲特別出張所、各出張所、各子ども家庭支援センター等、区ホームページからも入手可。問い合わせ先、保育課、入園係、電話 3647-4934、ファクス 3647-9290、8. 一人親家庭のお母さん、お父さんを支援。就労支援のための給付金の支給など。自立が困難な一人親家庭の母親、父親の支援として様々な事業を行っています。給付金の支給。経済的自立を目指し修行する一人親家庭の母親、父親を支援するため、次の2種類の給付事業を行っています。給付金を受けるためには事前に相談が必要です。対象、20歳未満のお子さんを扶養する母子家庭の母親、または父子家庭の父親で、児童扶養手当受給者及び同様の所得水準の方、高等職業訓練促進給付金、安定した生活を営むために、就職に有利で収入増に役立つ資格取得を目指す、一人親家庭の母親、父親に、養成期間での修行期間中の生活費の負担を軽減する目的で、給付金を支給します。通信制の養成訓練が認められる場合があります。詳しくはお問い合わせください。父親は、平成25年度以降の入学生のみが対象となります。対象、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、理容師、美容師等の資格取得のため、1年以上養成期間で修行し、資格取得が見込まれる方。支給対象期間、申請のあった月から修行期間の全期間のうち、3年間を上限。支給額、住民税非課税世帯の方は月額10万円。それ以外の方は月額7万500円。就労支援給付金。養成訓練終了後に一時金として住民税非課税世帯の方は5万円。それ以外の方は2万5000円を支給。養成訓練の終了日より30日以内に要申請。自立支援教育訓練給付金。就労に役立てるために必要な教育訓練講座を受講した場合、負担した受講料の一部を助成します。雇用保険法による教育訓練給付の受給資格を有している方は対象外です。支給額。支払った費用の 60% に相当する額、上限20万円。 12,000円以下は対象外。対象となる講座・資格、雇用保険制度の教育訓練給付指定教育訓練講座等。具体的な講座・資格については、教育訓練給付制度検索システム、ホームページ、http://www.kyufu.jayvada.or.jp/kensaku/大文字t_大文字m_kensaku をご覧ください。生活全般の相談・支援。母子・父子・自立支援員が、一人親家庭の母親・父親が抱える経済的な悩み、子供の就学問題など、生活の相談に応じ支援します。その他、18歳未満の子供の養育が十分に行えない母子世帯を対象に、自立支援を行う母子生活支援施設への入所相談、要審査や緊急に保護を必要とする母子が利用する緊急一時保護施設の入所相談も行っています。一人で悩まずお気軽にご相談ください。母子・父子・福祉資金の貸し付け。一人親家庭の母親・父親等に経済的に自立して安定した生活を送るために必要とする資金をお貸しします。要審査。資金の種類。就学資金、就学支度資金、転託資金など12種類。貸付限度額、据え置き期間、償還期限が資金により異なります。詳細は母子・父子・自立支援員にお問い合わせください。対象、都内に6ヶ月以上、就学資金、就学支度資金は期間を問いません。お住まいの一人親家庭の母親、父親等で、20歳未満のお子さんを扶養している方。問い合わせ先、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂の窓口、保護第1母子・父子・自立支援員。電話 3645-3106。 ファクス 3647-4917。 亀戸・大島・北砂・東砂1丁目から5丁目、夢の島・新木場・若洲の窓口、保護第2課母子・父子・自立支援員。電話 3637-2707。ファクス 3683-3722。 9. 自宅の沿道や屋上を緑に。緑化助成制度のご利用を。区では自宅などの道路に面した部分に生垣や植樹帯を作る際や屋上緑化や建物の壁面緑化を行う際の工事費の一部を助成しています。助成制度の利用には、建物や駐車場等の不動産所有者であること、分譲・売買または賃貸を目的とした物件でないことなど、一定の条件があります。また、事前申請が必要です。詳細は、区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。生垣等緑化及び付帯工事助成。工事種別、助成対象経費、1メートルあたりの助成上限額、助成限度額の順に読みます。生垣緑化工事、延長100メートルを上限とした生垣緑化工事費、道路と生垣との間に遮蔽物がない場合、1メートルあたり16,000円、道路と生垣との間に遮蔽物がある場合、1メートルあたり8,000円、合計で200万円、予算の範囲内での助成。植樹帯緑化工事、 延長100メートルを上限とした食事帯緑化工事費、1メートルあたり1万6千円、合計で200万円、予算の範囲内での助成。ブロック塀等の取り壊し工事、生垣緑化または植樹帯緑化に伴うブロック塀等の撤去工事費、1メートルあたり8000円、フェンスの後ろ側、宅地側に植栽する場合を除く、合計で200万円、予算の範囲内での助成。フェンスの設置工事、生垣緑化または植樹帯緑化に伴うフェンスの設置工事費、1メートルあたり8000円、フェンスの後ろ側、宅地側に植栽する場合を除く、合計で200万円、予算の範囲内での助成。フェンス緑化工事、延長100メートルを上限とした緑化工事費、1メートルあたり2000円、フェンスの費用は含まない。20万円、予算の範囲内での助成。屋上等緑化助成。工事種別、助成対象経費、助成限度額の順に読みます。白層屋上緑化工事、土厚30センチメートル未満、1平方メートルあたり1万5000円を上限に、工事費の2分の1、合計で30万円、予算の範囲内での助成。高層屋上緑化工事、土厚30センチメートル以上、1平方メートルあたり3万円を上限に、工事費の2分の1、合計で30万円、予算の範囲内での助成。壁面緑化工事、1平方メートルあたり1万円を上限に、工事費の2分の1、30万円、予算の範囲内での助成。問い合わせ先、管理課 CIG 推進係、電話3647-2079、ファクス3647-8454。
10、子育て一人じゃないよ。あなたを助ける手はすぐそこに。第3回、高等ハッピー子育てトレーニング事業。子供のしつけって大変。今日は保育園の先生にちょっと悩みを相談してみました。どうしたんですか？ため息なんかついて。実は娘のしつけで悩んでいて、うちの子泣いてだだこねて全然言うことを聞いてくれないんです。頭にきてたまに叩きそうになることも。虐待のニュースを見ると自分のことに置き換えてドキッとしちゃいます。しつけって本当に難しいですよね。そんな時はハピトレですよ。ハピトレって何ですか？ハピトレは怒鳴ったり叩いたりせずに子供に向き合って伝える適切なしつけ方法を学べる講座ですよ。向き合って伝えるなんて無理。うちの子は全然言うこと聞きませんよ。子供の特性に合わせた方法を教えてくれますよ。例えば、すぐに泣いて癇癪を起こす子には、一呼吸置いて、まず互いに心を落ち着かせる方法とか。講座って、せっかく勉強しても身につかなくて忘れちゃうんですよね。ハピトレはロールプレイで学んで、家に帰ってすぐに実践できるので、効果的に身につきますよ。そんなにいいなら、試しに受けてみたいかも。今度、一回限りの入門講座を開催しますから、受けてみたらどうですか？もし効果がありそうなら、来年はぜひ連続講座に挑戦してみてください。全7回で少人数制なので、内容が濃く、より効果があると思いますよ。私、入門講座を受けてみます。でも先生、なんでそんなに詳しいんですか？実は私、ハピトレのトレーナー養成講座を受講したんです。 江東区では、各区立保育園や子ども家庭支援センターにも受講した職員がいますから、遠慮なく相談してくださいね。みんなが子育てを応援してくれていると思ったら、心強いです。江東区は、区内の全家庭がハッピーな子育てを実現できるよう、子育て世帯を応援します。今後の講座開催については、お問い合わせください。問い合わせ先、子育て支援課子ども家庭支援係、電話 3647-4408、ファクス 3647-9196。